島絆づくり FM 放送。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。また各局ホームページから視聴できます。
本日はいわき市のシーウェーブ FM いわきベティがお届けいたします。まずは福島からのお知らせです。楢葉町からのお知らせをお伝えします。楢葉町の住民の一時帰宅3巡目を実施します。一時帰宅については国・県と連携し実施していきますので、ご協力をお願いいたします。現在各世帯主へ申し込み関係書類を郵送しています。同封の一時帰宅3巡目移行確認申し込み書に必要事項をご記入の上、返信用封筒にて返送願います。世帯主で申し込み関係書類が手元に届いていない場合は、楢葉町災害対策本部会津美里出張所一時立ち入り担当までお問い合わせください。電話番号は 0242-56-2155 0242-56-2155 番です。受付期間は2月29日までで、申し込みは郵送のみの受付となりますのでご注意ください。以上、福島からのお知らせでした。
続いてシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けいたします。
いわき市は沿岸部に大きな津波の被害を受けまして、被災された多くの皆さんはもう今なお不自由な生活を送っています。まあ、大人はもちろんなんですけども、子どもたちも遊びの環境も変わったり、友達と離れ離れになったり、まあ、勉強する環境ももちろん変わってます。学校が変わった子もいれば、通ってた塾に通えなくなっている子どもたちもいます。まあ、集中する場が、まあ、減っているというのは、大人でもやっぱりね、同じようなことを経験すれば同じような気持ちになると思います。とっても大変なことだと思います。私はですね、今、いわき市で被災された皆さんが生活する内郷高坂町にあります内郷雇用促進住宅の集会所にお邪魔しています。1月の9日、小学校の高学年そして中学生を対象に勉強に集中できる環境を作ろうということで、内郷自由学習教室夢という学習教室が開設されたということでお邪魔しています。お話を伺いますのは内郷雇用促進住宅自治会会長の大河内義雄さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この内郷雇用促進住宅には、被災した世帯どのぐらいの方が生活されているんですか？
245世帯ぐらいに、が入っております。
うち子どもたちは何名ぐらい？
小学生以下が140名ぐらいいると聞いてます。
はい、そして中学生もいらっしゃいますよね。
中学生も、50名ぐらいはいると思います。はい、
そんな子どもたちにこの雇用促進住宅の外とかでこう会ってお話ししたりするっていう機会はあるんですか？
はい、私もちょこちょこゴミ出しに、下まで降りてくるんですけども、その時の階段であったり、あるいはエレベーターホールの前であったり、で、子どもたちが学校に行く、ところで、おはようと挨拶すれば、子どもたちも元気な声でおはようって返事してくれます。
そんな子どもたちを見ていて多分お考えになったんじゃないかなと思うんですけども、この内郷自由教室夢を開設しようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
まあ、 以前にっていうかこの解説する前にですね、小学生以下の、放課後教室というものをここの集会所でやってまして、はい、まあパッと感じたのはやっぱ中学生、たちもやはりそのここの住宅の、はい、まあ、狭いところで皆さんね窮屈な、うん、生活を強いられている中で、うん、まあ、勉強するにもみんな、まあ、正々とね勉強できればいいなというふうなことを思ってですね、はい、なんとかこの集会所を利用してそういう場を作れないかなということで、まあ、いろいろ関係するところに相談に行って、うん、それで、今回ようやく解説できるようになりました。
まあ、小学生はね、あの低学年であれば放課後教室で皆さん ね一緒に勉強したり遊んだりできるけど、はい、高学年になったり中学生になったりするとやっぱり環境が変わって、ね、みんなで勉強したりする場っていうのは減りましたもんね。
そうだと思いますね、う
ん、でも解説までにはいろいろご苦労があったんじゃないでしょうか。
はい、まあ、場所の問題、場所を借りる問題ですね、はい、とかあと、まあ、実際に解説したはいいけどもどのぐらいの子どもたちが来てくれるのかというようなことも、まあ、ある程度は心配もありましたけども、
はい、
まあ、各世帯に一応チラシで、まあ、希望者をちょっと募ってですね、はい、で現在のところは24名の子どもたちが、
はい、
申し込みをされて、うん、来ております、
ね、今もちょうど私たちはその、はい、教室の中にお邪魔してますけども、だんだん賑やかになってきましたね。
そうですね、
はい、
まあ、子どもたちも、まあ、1時間ぐらいはある程度ね
勉強してますよね、
はい、やるんですけども、うん、まあ、どうしても、まあ、長い時間になるとね、
うん、
やっぱり隣と話をしたりっていうことも当然出てくる
ので、でもあの上級生が下級生を見ていたりとか、
そうです、
中学生が小学生に勉強を教えてたりとか、はいはい、とてもいい、
そういう光景も、ね、あってですね、すごく、はい、まあ、我々としてもなかなかいい雰囲気
で、ね、
できてるなっていう感じは持っております。
あの交流ができる場にもなるというのは、はい、とても重要なことだと思いますがね、
はい、
そしてあの子どもたちだけではなくて先生方もいらっしゃるんですね。
そうですね、うん、あの公立の校長先生の OB 会っていうのがありまして、
はい、
そちらの方で、今回のこの学習教室に対して、支援していただけるということで、
はい、
お手伝いをしていただいております。
はい、もう先生方もいるとなるともう本格的な学習塾のようですね、はい、
まあ、そんな感じです ね。
で個別にそれぞれこう教えていただけて、
はいはい、
あの家庭教師のような感じもするし、
そうですね、子どもたちも、うん、あのそういう形で一生懸命あの聞いて、
はい、
勉強している姿もあの見受けられます。
まあ、あの助成金を受けての今回のこの塾の開設ということになったとは思うんですけれども、はい、助成金だけではまだまだこう金額が足りない面もあり、自治会の会費を若干こう出資しての開設となったわけですよね、
はい、そうです、
うん、まあ、それには本当にご苦労があったと思いますけれども、こうやって子どもたちが頑張ってる様子を見れると、そして笑顔が見れると、
ね、はい、
なんかこれからもどんどん力が入っていきそうですね、
そうですね、ますますこういったものが、まあ、子どもたちもね、増えて、
はい、
くればいいなというふうに思ってますけども、
はい、この時間は大河内会長にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェイブ FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。